皆さんこんにちは。ネットビジネスアナリスト横田修林です。1ヶ月に1回のポッドキャストの時間となりました。今日もですね、今月にありました2023年10月までにありました人工知能 AI に関するニュース、チャット GPT 以外も多数入ってますので、どんどん時間の限りですね、解説していきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、ではまず1つ目のニュースからいきたいと思いますが、はい、1つ目、チャット GPT のライバルクロードが日本でも利用できるようになった。これはね、大ニュースですよ。またね、時間を追ってですね、クロードについてですね、動画を撮っていきたいと思ってますので、ぜひまたね、YouTube などでご覧いただければと思っています。はい、続いて、AWS の生成 AI、ベッドロック一般利用開始、米メタのラマ2も利用可能にということですね。まあ、Amazon のですね、生成 AI とですね、そして Facebook ですね、まあ、メタ社のですね、ラマ2ですね、出てますので、これも注目の生成 AI ということで、また追ってね、これも紹介したいと思っています。はい、続いて、プロンプトが苦手な人でも便利に使える言語生成 AI、Gate、アメリカ MIT が開発ということで、これもちょっと楽しみなニュースですね。そして今まで沈黙を続けていた Apple なんですけど、生成 AI に年10億ドル、アプリや OS に導入へということで、Google や Microsoft、Amazon に追随かということで、いよいよ Apple も来たらね、もうこれ完全に AI ブームですね。なりそうですね。で、ついてなんですが、Microsoft、生成 AI の可能性を引き出す25種類の効果的なプロンプトの作成方法を紹介。これもね、後日また動画で解説したいと思ってます。これ非常にね、有益なコンテンツなので、またね、詳しく解説していきたいと思っています。はい。Google が生成 AI 著作権リスクの保証を表明ということで、Microsoft や Adobe に次ぐ動きということで、まあ、生成 AI に関しては著作権の問題がやっぱ出てくるので、Google 側もですね、対応してきたということで、これはありがたいですよね。はい。Google Bard にとってはありがたいニュースかなと思っています。まだ OpenAI は出てないということが、これでわかりますよね。はい。続いて、生成 AI の処理も可能になった、Snapdragon 8 Gen 3。ですね。これまたね、新しいの出てきてるので、この辺もね、時間あったら説明していきたいと思ってるんですが、はい、続いて、AI 電話、ピックポンって読むのかな？生成 AI を活用した新機能カスタマープロファイルをリリースということで、ここからね、AI サービスいろいろ出てきます。朝日新聞社、文章構成 AI、タイポレスサービス提供開始とかですね。Yahoo ニュースのコメント欄を生成 AI で要約する、コメント AI 要約ベータ版提供開始とかですね。ハテナブログ、AI タイトルアシスト機能をクローズドベータとして公開ということで、まあ、結構要約っていうのがキーワードになってきてるかなって気はしていてですね、その、まあ、ブログの冒頭にですね、要約入れたりするってことも、これから必要なのかなというふうに感じていますよね。はい、続いて、AI が直筆漢字3000字を学習、空海の筆遣い再現ということですね。まあ、直筆で書けるという AI もね、出てきてますということですね。そして、UiPath っていうのかな、テキスト入力した情報をもとに作業を自動化する AI 機能、UiPath オートパイロットを発表ということで、喋りた方から数秒で2型糖尿病かどうかを見分ける AI。これ声で糖尿病って見分けるって、これどういうロジックかわかんないんですけど、なんか関係性があるんだと面白いなと思いますね。はい、続いて、会話ロボロミ、LLM で会話力アップした独自 AI ということですね。まあ、一時ね、僕、ロボホンっていうのにハマっていたんですけど、まあ、そのようなですね、会話ロボがあって、ロミっていうのがあってですね、この辺もですね、LLM、ラージランゲージモデルで会話力がアップしてきてるんで、これも楽しみですよね。ロボホンもね、すごく今後どうなるか楽しみなんですけど、はい、そして、ゲッティ、著作権配慮の生成 AI、小利用しやすくということで、まあ、このような動きになってきてますね。だいぶ動きとしては、その著作権配慮の問題と、そして商用利用も OK になるね。Adobe Fly に続いてですね、Getty の方も使えるようになったということですね。これありがたいニュースですね。はい、続いて、リポジトリ全体のコーディング作業を一気に自動編集する生成 AI、コードプラン、アメリカ、マイクロソフトが開発ということで、まあ、コード生成、もう出てきます。コーディング作業出てくるとですね。まあ、コーダーって言われてる仕事とか、プログラマーって仕事とかがですね、またこれかなりまた影響を与えそうですね。はい、そして、スタビリティ AI、商用利用可能な日本語向け指示応答言語モデル、ジャパニーズステーブル LM インストラクトアルファ 7B V2 公開、長いですね。ということで、スタビリティ AI、これもね、僕解説しませんけど、どんどん出ますね。はい、ワンドライブ、 自然言語 AI でファイルの要約作成や検索が可能に、ここにもですね、要約って言葉が出てきてますね。はい、続いて、写真から筆跡を学習し、どんな文字でも代筆できる AI 手書き、エスパリアール合同会社さんが作った手書きくん 2.0。これね、楽しみですね。これね、またね、ちょっと詳しく僕も調べようかなと思ってます。はい、続いて、アニメ系イラストに特化した生成 AI、ニジジャーニーのスマホアプリ、ニジジャーニーが正式公開ということでですね。はい、続いて、ミッドジャーニーで 4K 画像が出せる、アップスケーリングで最大4倍にということで、ミッドジャーニーもすごいですね。アドビ、次の生成塗りつぶしは動画にも対応ということで、写真から動画も対応になりましたね。キャンバ、AI デザインツールパッケージ、マジックスタジオ発表ということで、キャンバさんも頑張ってます。さらには、商用利用 OK の AI イラスト生成サービス、エミを使ってみたということですね。顔認識検索エンジン、ピムアイズは子供の顔の検索をブロックしているとかですね。AI で数学の問題集を最短30秒で作成、数学バンクの正式版がリリース。これなんか、数学先生って助かりますね。Zoom、AI を活用したコラボレーションツール、Zoom Docs を発表ということで、AI 自動吹き替えツール AI ダビング登場ということで声の吹き替えねできるようになってきましたね。 AI による音声クローン作成サービスを著作権侵害サイトとして認めるようアメリカレコード協会が要請ということで、まあ、この辺ね結構ハリウッドもそうですしレコード協会もそうだしなストしたりとかしてね結構著作権に対する対抗起きてますね。 MacOS14 ですね。 iOS17 では文字入力した文章強固などの合成音声で読み上げてくれるライブスピーチ機能が利用可能にということで、これもね、僕、ちょっと試そうかなと思っていますね。スティーブ・ジョブズ氏の音声と対談できる AI が無料公開ということで、なんかこういうようなですね、動き。ボーカロイドもそうですが、そしてですね、声フォントさんもそうなんですけど、まあ、こういうですね、声を自動生成するっていう動きが、どうも今年加速していきそうですね。はい、そんな中で企業としてもいろんな取り組みをしていますということで、生成 AI でウェブサイト作成が8週間から3週間に短縮ということで、ベネッセですね。さらには、電通さんも顧客獲得単価を 51% 削減、生成 AI サービス群、無限 AI というのかな、提供開始。三井不動産が社内チャット GPT 利用開始、従業員2500人に展開ということで、企業のですね、AI 導入も進んでいますね、ということですね。そして、チャット GPT に関するニュースということで、指揮法 AI、チャット GPT 活用で企業分析をサポートとかですね。そして、チャット GPT のバージョンアップも起きましたね。ダリ3で絵を描くことができるようになりましたね。有料版ですね。そして、ペッパー君にもですね、チャット GPT 機能が追加になりました。そしてチャット GPT、ウェブブラウジング機能が正式リリースということで、まあ、最新のニュースをですね、解説する、ニュースを、読み解くことができるようになりましたね、ということですね。そしてチャット GPT4V というですね、まあ、ビジュアルに特化した、マルチモーダルって言いますけど、これのですね、いろんなものが出てきてますね、ということで、これもね、まだね、解説できてないんですけど、動画でね、解説していきたいと思っていますが、GMO、メイクショップが高齢者向けに生成 AI による対話型コマースでの買い物支援の実証実験ということで、まあ、いわゆる音声アシストみたいな形で、声でですね、何々を買ってきてとかですね、何々をちょうだいっていうですね、それで、こう、会話してですね、買い物してくれるっていうことですね。はい、チャット GPT のアプリ収益が月間6億8000万に到達するも伸びは鈍化ということで、まあまあ、この辺はまだまだですね、これからですね。はい。そして、マイクロソフトに関するニュースなんですが、ワード原稿からスライドを自動生成、マイクロソフト365コーパイロット、企業向けに11月1日から提供開始ということで、いよいよ来ますよ。マイクロソフト365にですね、チャット GPT に代表されるような AI がね、搭載されてきますね。さらには、マイクロソフトのエッジのサイドバーで AI 画像生成が可能になったりとかしています。で、マイクロソフトの GitHub コーパイロット優勝ユーザーが100万人を突破とかですね、コード補完 AI ツール GitHub コーパイロットで月額3000円一人当たりです損失が出てるっていう問題とかも出てますが、でも、マイクロソフトの純利益は 27% 増 AI でクラウド復調ということも出てますね。そして Bing チャットの方では画像生成 AI DALL-E 3が使えるようになったりとか、Windows 11のペイントの画像生成 AI、コークリエイターがインサイド向けに実装開始などですね、進んでますね。さらには Google、 生成 AI パーソナルアシスタント、アシスタントウィズバードを発表ということで、Google のバードの方もですね、音声アシストとですね、バードが一緒になって融合していくということもですね、始まってきていますねっていうことなんですね。で、最後にですね、ちょっと時間があるので少し話したいと思ってるんですけど、AI タレントですね、まあ、伊藤園さんから出た AI タレントに関してだいぶ物議を醸していまして、まあ、これでですね、その女優さんとか俳優さんとかの仕事が奪われるって問題とか、こういうことをしていったらですね、今後どうなるのかっていうことがですね、議論されていますね。で、これに関しては、まあ僕はですね、まあその AI っていう言葉を使ってですね、まあバズワードとして入らせるためにやっているもので、実際効果測定すると、僕は人間の方が勝てると思ってるんですよ。で、もしこれが勝てないで AI の方が勝つんだれば、人間はそれまでですよね。結局、日頃から自分がですね、いろんなモデル活動をやったり、例えば女優さんの活動をしたりとか、SNS を更新したりとか、いろんなね、ファンとの触れ合いイベントをやったりとかして、そういう人たちが、そのテレビの CM に出るから皆さん応援してるんであって、何も活動しない人にですね、負ける、見た目だけで負けるようであれば、それはそれまでだというふうな気がするんですよね。だから、おそらく、そんなことないし、仮にその出てるね、今の AI タレントがですね、その絶世の美女みたいなのが出てるわけでもないんですよね。で、なので、その見た目だけで人は物を買うかってなった時に、僕は人間はそんなに甘くはないと思っているんですね。っていうことが一つ。ただし、今後 AI タレントというものが SNS の活動を始めたり、モデルを始めたりですね、さらにはドラマに出たりとか、バラエティ番組に出たりとか、まあ、ファンとのイベントを出していく。まあ、まさにそれをやってるのが、初音ミクみたいなものとか、ボーカロイドとかですね、VTuber とかやってるものっていうのがですね、実際にやってきて、で、その人が AI タレントとして活動を開始するってことになれば、これは話は別かなって気がしてますね。だからいずれにせよですね、結局そういうですね、その人らしさとか、その人のなんか、こう信念とかですね、思いとかってものがですね、まあこういう AI によってですね、課題になってくると、今後面白いのかなと思っていますね。ということでですね、また来月もお届けしたいと思います。ネットベースアナリスト、横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。